夏目漱石作英術商品より猫の墓。早稲田へ移ってから猫がだんだん痩せてきた。一向に子供と遊ぶ景色がない。日が当たると縁側に寝ている。前足を揃えた上に四角な顎を乗せて、じっと庭の植え込みを眺めたまま、いつまでも動く様子が見えない。子供がいくらそのそばで騒いでも、知らぬ顔をしている。子供の方でも、初めから相手にしなくなった。この猫は、とても遊び仲間にできないと言わんばかりに、旧友を他人扱いにしている。子供のみではない。下女は、ただ三度の飯を台所の隅に置いてやるだけで、その他にはほとんど構いつけなかった。しかもその飯は、大抵近所にいる大きな三毛猫が来て食ってしまった。猫は別に怒る様子もなかった。喧嘩をするところを見た試しもない。ただじっとして寝ていた。しかしその寝方にどことなくゆとりがない。のんびり楽々と身を横に、日光を漁しているのと違って動くべき席がないために。これではまだ形容したりない。物うさの道あるところまで通り越して動かなければ寂しいが、動くとなお寂しいので我慢してじっと辛抱しているように見えた。その目つきはいつでも庭の植え込みを見ているが、彼はおそらく木の葉も幹の形も意識していなかったのだろう。青みがかった黄色い瞳をぼんやりひとところに落ち着けているのみである。彼がうちの子供から存在を認められぬように、自分でも世の中の存在をはっきりと認めていなかったらしい。それでも時々は用があると見えて、外へ出ていくことがある。すると、いつでも近所の三毛猫から追っかけられる。そうして、怖いものだから縁側を飛び上がって、立て切ってある障子を突き破って、いろりのそばまで逃げ込んでくる。うちの者が彼の存在に気がつくのは、この時だけである。彼もこの時に限って自分が生きている事実を満足に自覚するのだろう。これが度重なるにつれて、猫の長い尻尾の毛がだんだん抜けてきた。はじめはところどころがポクポク穴のように落ち込んで見えたが、後には赤肌に抜け広がって、見るも気の毒なほどにだらりと垂れていた。彼は万事に疲れ果てた体を押し曲げて、しきりに痛い局部を舐め出した。おい、猫がどうかしたようだな。と言うと、そうですね。やっぱり年を取ったせいでしょう。と 才は至極冷淡である。自分もそのままにして放っておいた。するとしばらくしてから今度は三度のものを時々吐くようになった。喉のところに大きな波を打たして、くしゃみともしゃくりともつかない苦しそうな音をさせる。苦しそうだけれどもやむを得ないから気がつくと表へ追い出す。出なければ畳の上でも布団の上でも容赦なく汚す。来客の用意にこしらえた八反の座布団は、大方彼のために汚されてしまった。どうもしょうがないな。腸胃が悪いんだろう。放たんでも水に溶いて飲ましてやれ。才は何とも言わなかった。二三日してから放たんを飲ましたかと聞いたら、飲ましてもダメです。口は開きません。という答えをした後で、魚の骨を食べさせると吐くんですと説明するから、じゃあ食わせんがいいじゃないか。少し言動に叱りながら所見をしていた。猫は吐き気がなくなりさえすれば依然としておとなしく寝ている。この頃ではじっと身をすくめるようにして自分の身を支える縁側だけが頼りであるというふうにいかにも切り詰めたうずくまり方をする。目つきも少し変わってきた。はじめは近い視線に遠くのものが映るごとく、焦然たるうちにどこか落ち着きがあったが、それが次第に怪しく動いてきた。けれども目の色はだんだん沈んでいく。日が落ちて、かすかな稲妻が現れるような気がした。けれども、放っておいた。才も気にもかけなかったらしい。子供は、無論猫のいることさえ忘れている。ある晩彼は、子供の寝るヤグの裾に腹ばいになっていたが、やがて自分の取った魚を取り上げられる時に出すようなうなり声を上げた。この時、変だなと気がついたのは自分だけである。子供はよく寝ている。才は、針仕事に余念がなかった。しばらくすると猫がまたうなった。才はようやく針の手をやめた。自分はどうしたんだ。夜中に子供の頭でもかじられちゃ大変だと言った。まさか。才はまた襦袢の袖を脱い出した。猫は折々うなっていった。あくる日は、いろりの淵に乗ったなり、一日うなっていた。茶をついだり、やかんを取ったりするのが気味が悪いようであった。が、夜になると猫のことは自分もさえもまるで忘れてしまった。猫の死んだのは実にその晩である。朝になって 下女が裏の物置に薪を出しに行ったときは、もう固くなって古いへっついの上に倒れていた。妻はわざわざその死に様を見に行った。それから今までの冷淡に引き換えて急に騒ぎ出した。出入りの車夫を頼んで四角な墓標を買ってきて、何か書いてやってください、という。自分は表に猫の墓と書いて、裏にこの下に稲妻起こる酔いあらんとしたためた。車夫はこのまま埋めてもいいんですか、と聞いている。まさか仮装にもできないじゃないかと、下女が冷やかした。子供も急に猫を可愛がり出した。墓標の左右にガラスの瓶を二つ生けて、萩の花をたくさん刺した。茶碗に水を汲んで墓の前に置いた。花も水も毎日取り替えられた。三日目の夕方に四つになる女の子が、自分はこの時書斎の窓から見ていた。たった一人墓の前へ来て、しばらく白木の棒を見ていたが、やがて手に持ったおもちゃの杓子を下ろして、猫に備えた茶碗の水をしゃくって飲んだ。それも一度ではない。萩の花の落ちこぼれた水の滴りは、静かな夕暮れの中に幾度か愛子の小さい喉を潤した。猫の命日には、妻がきっと一切れの鮭と鰹節をかけた一杯の飯を墓の前に備える。今でも忘れたことがない。ただ、この頃では庭まで持って出ずに、大抵は茶の間のタンスの上へ乗せておくようである。